第9章の今日は冒頭のところを見てまいります。言葉の手紙の学びは結構父としてまして、それぞれ深い教えもありますのでじっくり進んでますけども、2週間ぶりですので、ドマビの手紙の全体を振り返ってみたいと思います。パウロはローマに福音を伝えたいと願っていましたけども、なかなか道が開かれない中で手紙を書きました。それはぜひ福音を伝えたい、キリストの福音の全容を手紙に書いて分かち合いたいと願って、この手紙を書き送りました。そしてなぜ福音が必要なのかということをまず1章と2章で見てまいります。それはすべての人、ユダヤ人もギリシャ人も皆神の栄光を表せない罪の支配の中にある、神様を知ろうとしない、そして神様はその神様を知ろうとしないゆえに私たちを欲望のうちに偶像に引き渡したと教えています。しかし罪に支配された私たちを信仰によって救おう、恵みの賜物によって救おうと神様は計画されました。それは急に出てきたことではなく、アブラハムの時代から神様との関係が回復し義と認められるのは信仰によってだということを旧約聖書から解き明かしていきます。そしてイエス様を信じた者は罪から解放されます。そして神のものとキリストの犠牲によってなるのですけども、それは解放してくださって神様のものとなるんですけども、それはかつての罪の支配のように強制的に私たちを支配するのではなく、私たちが自ら神様に捧げることを通してもたらされる恵みだということを教えました。こうして永遠の命、神の前の子供としての立場が与えられましたけども、7章を見ますと罪の性質はなくなっていない、救われた者は善を願うのですけども、そうできないという苦しみがある。しかしこれは希望のない困難ではなく希望のある困難で、私たちは恵みによってこの肉の性質、罪深い肉の性質を克服できる、だから希望があるんだ。そして先月から見てまいりました、8章では大丈夫、罪に終わることはない、必ず神様喜ばれるものに変えられるという恵みの一つ一つを確かめてまいりました。前回の時を8章の終わりのところですけども、まず予約がテキストに書いてありますのでここを見てください。神様が味方であるなら何者も敵対できない。巫女の犠牲が最も大きな犠牲ですから、他の神様の恵みを与えられることはなおのこと確かだと。神様が正しいと、キリストによって正しいと認められたら、例えば私たちに汚れた部分があったとしても誰も私たちを罪に定めることはない。確かに苦しみ困難は避けられませんけども、何者もキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはない。かえってこれら全ての中にあって私たちは圧倒的な勝利者とされているんだと。この神様の勝利はただやっつけておしまい、壊しておしまいではなくて、神様の祝福を勝ち取るという 勝利です。さて、今日の箇所は9章、そのテーマは冒頭の2のところに9章の議論がありますけども、なぜ、キリストの福音をユダヤ人のほとんどが拒んでいるのか、おかしいではないか、その疑問に対して、この9章から数章にわたって答えていきます。旧約聖書と新約聖書は違うのか、イスラエルがずっと神の民に歩んでいったけども、どうして約束の救い主を肝心のイスラエルの民が拒んでいるのか、それは今も続いています。神様の約束は保護になったのか、キリストだけが救い主と言いながら肝心のユダヤ人が拒んでいるのはおかしいではないか、そういう疑問に対してパウロは丁寧に解き明かし、これも神様のご計画のうちにあるのだということを明らかにしていきます。ユダヤ人としての伝統を私たちは持っていないので、とっつきにくいところがありますけども、しかし日本人はユダヤ人的なところも結構ありまして、きちんとしてるというところとか、自分で努力で何とかしようというところを結構性質として持っていますので、彼らの気持ちもうなずけないところもあるんじゃない、うなずけるところもあるんじゃないかと思います。なかなかイエス様を信じないというところでは日本人とユダヤ人似てますよね。伝統は違ったとしても、そういうところで私たちは少数派のクリスチャンとしてこのことを確信していきたいと思っています。さて、前置き長くなりましたけども、ローマ人の手紙の9章の1節から13節を拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙9章1節から13節、私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対して証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに褒むべき神です。アーメン。しかし神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身をもったリベカの場合もそうです。子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。 私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りです。天の父様、敬愛する姉妹方とともに御言葉を拝せます。恵みありがとうございます。集まるのが難しい時期ですけども、神様が一つ一つ病をとどめてくださり、私たちに解放の道を、希望の道を備えておられることを覚えて感謝いたします。どうかこの状態にあっても、あなたは変わらず来て私たちを導いておられることを知ることができますように。またどうしてと思う出来事の中に、神様のご計画が確かに明かしされていることを知ることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たち聖書を読んでいて、イエス様を信じた後でも結構誤解して理解している部分がないわけじゃありません。特に今最近あるのは、クリスチャンになったら神様は味方だから、苦しむはずはないとかですね、苦しんでも助けられるはずだと、どうして神様は、こんな、大変な状況を許していらっしゃるんだろうかというふうに、思ってしまう、ことがあります。聖書を、正しく、理解することは誰でも難しいんですけども、しかし神様に従おうという思いがあって、神様を求めるならば神様ご自身が理解させてくださいます。ただすぐに分かるのではなく、時が来て分かるという時がことがありますので、慌てずにじっくり主に信頼していきたいと思います。当のユダヤ人がそうだったんですから、自分たちについてはっきり語られているにもかかわらず、都合の悪いことは馬耳東風になってしまい、そして約束についても自分たちの都合のいいように考えて曲げてしまったことがあり、何度も神様を悲しめましたし、悲しませましたし、せっかくの救い主が来られたのに、それが祝福とならず、異邦人のクリスチャンたちの後回しになってしまったという現実があります。ではそのことをまず見てまいりたいと思いますけれども、今日内容によって2つに分けられます。まず1節から5節はパウロの痛みです。自分もかつてそうだった、パウロもそうだったんですけども、どうして信じてくれないんだろうかとパウロは悩みます。しかしユダヤ人たちが誤解していたんですけども、アブラハムの人間的な、この世的なといいますか、実際の肉の血のつながりが神様の約束に預かる、ための条件ではないと、神様のご計画と約束によるんだということを聖書はずっと教えていたということをパウロは、今日の歌詞の後半で解き明かしています。この2つのことを、見てまいりましょう。まず、第一の部分、テキストには同胞のイスラエル人がキリストを拒む現状を悼むパウロと書かせていただきました。9章の冒頭を見てください。私はキリストにあって真実を語り偽りを言いませんと自分の心情を語ります。 なぜならパウロは異邦人の人として、異邦人と関わることが多くって、もうユダヤ人をもう見捨ててしまったんではないかという誤解があったからです。確かに神様はユダヤ人以外の人たちに福音を伝えるためにパウロは召していましたけれども、ユダヤ人同胞のためにパウロは熱心に伝道しました。ですから彼がここで言っていることは本当だということを信じてほしいと書き送ったんです。二節、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。その痛みとは、自分もかつて、彼自身もそうだったんですけども、キリストに強硬に反対していた。神様の恵みによってキリストに捕らえられて信じることができたんですけども、他の人たちにはそういう経験を神様与えられず、人たちやパウロを通してユダヤ人クリスチャンを通して福音を語っているんですけども、彼らはなお信じようとしませんでした。自分が犯してしまった過ちに彼らが気がつかないでいる、そしてなお神様に仕えているというつもりで神様に逆らっている、その状況をなんとか気づいてほしい、そして同じようにイエス・キリストを信じてほしいとパウロは願いますけども、願って働けば働くほど伝統を壊すものだ、裏切り者だというそしりを受けて聞いてくれなかったんです。どうして分かってくれないんだろうかとパウロは絶えず傷んでいました。パウロの心は痛むだけでなくこのように考えていると3節にあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。同胞たちが救われるなら自分がもう救いを失って地獄に行って、 もし それで彼らが救われるならそれでもいいですと、私はクリスチャンを大勢迫害したものですから、神に敵対した罪人の頭ですから、もう私十分恵みいただきましたから、もう同胞のために、仲間たちが目を覚ますために、もし自分が犠牲になることが必要だったら喜んで犠牲になりますとパウロは考えていたんです。とテモテの手紙の第一にこうございます。一章、新約聖書418ページです。一章の13節から15節を16節まで読みますね。一章13節から、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスが この上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。ここを証ししています。キリストを拒んでクリスチャンを捕らえたり、また牢に入れたりしたパウロでさえ救われるんだから、あなたも救われます、そうパウロは証ししました。クリスチャンにはそういう、私も含め恥ずかしい過去を持っている方たちがいっぱいいます。パウロは、そういう意味で模範と、良い模範といいますか、神様の恵みが、たくさん表される模範としてくださった。神様は、こんなものをも救ってくださったんですからと、大胆に証ししたいですね。さて、その後イスラエルが受けてきた恵みを9章のローマ書の9章の4節以降あります。テキストに一つ一つのユダヤ人の特権に対して神様が言ってらっしゃることを抜き書きさせていただきました。ちょっと読んでみましょうか。ことされる、キリストを信じた者はことされるとありますけれども、出エジプト記の4章22節開かなくて結構です、お読みしますね。4章の22節にこうあります。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子であると。エジプトの奴隷時代に神様はモーセを通してファラオにこう言えと。だから私の子を迫害するなと、解放せよと神様はおっしゃいました。栄光について、同じく出エジプト記の29章の43節。イスラエルの民が礼拝するときにこういう約束があります。その場所で私はイスラエルの子らと会う。そこは私の栄光によって聖なるものとされると。テント式の神殿、幕屋に礼拝を捧げるときに、その場所は聖なるものとされると。礼拝を捧げるイスラエルの民は神様の清い民だとされ、清い民にされると、そして栄光を表す。そう教えられています。契約、神様の救いの約束ですね。同じく34章の10節。聖書的34章の10節冒頭だけを満たします。主は言われた。今ここで私は契約を結ぼう。イスラエルは神の民であるという契約です。他の民族にはこの約束はありませんでした。キリストによってそれが可能となりました。同じく27節の主はモーセに言われた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によって あなたとそしてイスラエルと契約を結んだからである。この契約が律法なんですけども、律法を与えられることも、そして神の民として礼拝を捧げることも、そして約束、あなたのためにあなたの子孫にこの約束の地を与えると、そしてあなたの子孫によって全ての国民が祝福を受けるという約束、このアブラハム、そしてイサク、ヤコブ、そして増え広がったイスラエルの民、彼らはユダヤ人たちはその直系でした。イエス様もユダヤ人です。ユダヤ部族、そしてダビデの子孫でした。でイエス様はまずユダヤ人に福音を語られました。マタイの福音書の15章の34節というところです。新約聖書マタイ15章24節、この出来事は外国にイエス様が退いた時に、地中海沿岸地方ですね、そこに外国人のようなカナン人、ギリシャ系の女性ですけども、悪霊に疲れた娘を助けてほしいと言った時にイエス様はこうおっしゃいました。15章24節。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。イエス様はまずイスラエルの民に福音を伝えました。こういう素晴らしい恵みを民は受けていたんです。このことをパウロは共有してました、イスラエルの民と。このことをイスラエルの民が神の民であることを否定しようとは全然思っていませんと、そう言ったのはパウロがこれを否定していると誤解されていたからです。しかしこのアブラハムを通して与えられました神様の祝福の約束はどのように受け継がれたかということを旧約聖書を紐解いて確かめてみてください。この祝福に預かって信仰の恵みを受け継いだのはどういう人たちですかと。祖先たちにの子孫として生まれた人全員がこの祝福に預かったんでしょうかというふうにパウロは問い返しているのが6節以降です。ローマ人への手紙を読んでいきますが、パウロは、ユダヤ人たち全部が神様の祝福に、キリストの祝福に預かっていない、現実を見まして、それでは神様の約束は、保護になってしまったのか、不完全なのかということを、言ってるのか、そうではない、神の言葉は無効になったわけでない。イエス様は御言葉は天地が滅びても滅びないと、そうはっきりと宣言されましたし、御言葉を成就するために来たんだと宣言されました。パウロが神の言葉を 旧約聖書の教えを否定しているということも誤解でした。じゃあキリストは神の言葉を成就するために来たと主張しているけども、ユダヤ人たちが拒んでいるのはおかしいじゃないか、じゃあ神様の言葉は無効になったのか、いやそうでもないと、そうでなくて神様の約束を正しく理解すればその通りだということがわかるはずです。そうパウロは聖書そのものから解き明かしていきます。イエス様もこのことで苦労されましたよね。聖書、旧約聖書は神の言葉なんですけども、それを自分たちの都合のいいように誤って受け取った先祖たちの教えが、もう旧約聖書の教えをがんじがらめにして違ったものに変えてしまっていたので、ですから多くのイスラエルの民はまっすぐに聖書の言葉が入ってこなくなってしまいました。もう一度聖書をよく読んでください。パウロは例を挙げていきます。6節にイスラエルから出たもの、イスラエルとはというのは、ヤコブのことですね。このヤコブの子孫が皆、神の祝福の民イスラエルではないと。またヤコブの、祖父にあたりますアブラハム、アブラハムに、祝福の約束がまず与えられましたけども、これを受け継いだのはアブラハムのすべての子供ではないんです。最初にイサクが生まれ、次に、あ、すみません、最初にイシュマエルが生まれ、イサクが生まれ、そしてその後ケトラという後添えによってまた多くの子供が生まれました。しかし祝福を受け継いだのは、祝福というのはこの世で繁栄するとかそういう祝福ではなくて、キリストにつながる福音の恵み、すべての人に神様の祝福が望むという福音の恵みを受け継ぐという祝福ですけども、これはイサクが受け継ぎました。8節、すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、約束の子供が子孫と認められるのです。神様が祝福を受け継ぐと約束されたものが受け継ぐ。アブラハムが100歳、サラが90歳の時にその約束の子が誕生します。その前に御使いが来てこう約束されました。ロマ書の9章の9節をご覧ください。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。そしてイサクがリベカと結婚します。そして、双子が生まれます。その時に、神様は、リベカにお腹の中でぶつかり合っているこの双子について、兄が弟に仕えると、告げました。13節に、私はヤコブを愛しエサウを憎んだとありました。この聖書の憎んだというのは、 相対的な問題で、あの神様があの憎んであのいじめたとかそういうことではなくて、愛するもの、第一になるものではないという取り扱いをしたという意味での憎んだです。神様はもちろんエサウにも良くしてくださいました。しかし祝福を受け継ぐ子供としてはヤコブを選んで、扱われたんです。ヤコブは、その神様の愛に対してはあのずる賢いところがありまして、あの愛の鞭をいっぱいいただいてかなり、苦労しましたけども、でも神様は祝福を受け継がせる器として彼を、愛の取り扱いで、苦労させました。こうやって、神様は、イスラエルの民の中で約束による子孫を残してゆかれました。イエス様と、ユダヤ指導者たちとの対立がありました。でイスラエルの民はこう自分たちのプライドを守るためにユダヤ人だ、アブラハムの子孫だということを、厳しい状況の中で自分たちの拠り所としていたところがありまして、そのことが聖書の教えを曲げてしまう原因にもなったんですけども、もう過去を否定して聖書の教えを否定して自分たちは神様の祝福を受けるんだっていうふうに、主張していました。テキストをご覧いただけますか。2ページ目のところの四角の中ですけども、ルカの3章8節はバプテスマのヨハネが語ったことです。救い主を明かしするためにバプテスマのヨハネは予言したんですけども、神の国が近づいたと語る中で彼がこう語ったんです。ルカ3章8節、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。こう厳しく問われました。イエス様もまたこう言われたんです。ヨハネ8章37節も書いてあるのでご覧ください。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。39節のもの抜き書きしています。彼らはイエスに答えていった。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行うはずですと。信仰を受け継いでいなければ子孫とは言えないと。神様の選びやご計画について、それは大切なことなので、いろんな願いが錯綜していることがあります。ですからこの結論のところに書きましたけれども、教会の歴史の中でもいろんな困難もありました。神様は民族を私たちにそれぞれ立てて選ばれましたね。 私は子供時代のなんかこう、外国人に生まれたら、あの肌が白くって鼻が高くって髪の毛が 金色でとかそういう民族に生まれたらよかったなと思ったけど、それ、髪の毛白くなることはできてもですね、金色にならないんですね。今は染められますけども、まあ、そういうことは私たち選べませんね。誰どこのうちの子供に生まれるか、また1番目か2番目か3番目かということも選べません。神様がお決めになったことです。またイスラエルの歴史において誰が王様になるかとか、また、約束の祝福を受け継ぐかということについて もう不可抗力ですよね。神様がお決めになったことで、まあ、そういうもうどうしようもない部分もあります。で、神様の選びや、まあ、呼びかけ、召しというのは呼びかけですね。これはそれぞれの場面において慎重に解釈しないと誤解を生じることがあります。特に救いの召しについてと私たちの人生についての神様の召しっていうか誤解覚についてまあ関係する部分もあるんですけども、それを無理やり当てはめるとおかしいことになってしまいます。聖書自身がどういう場所でどんな神様のお決めになったこと、私たちがどうしても動かせないことについて、確認する必要があります。また旧約時代の出来事はまだ準備段階ですので最終的ではないんですね。私たち男性は男性、女性は女性に生まれますよね。で、職業や立ち位とかですね、家とかですね、選べないんです。それと同じように救いについてもう決まってるから無理だということは言えません。私たちの立場というのはこれ神様が与えてくださったもので、もし変えられるなら変えてもいいんですけども、神様がこれと言ったらですね、その枠を超えることはできません。しかし聖書の救いについて、キリストの救いについては、すべての人に差し出されています。すべての人に信仰によって得るように神様は招いていらっしゃいます。ですから人生における神様の召しと救いに関する召しをごちゃごちゃにしないでいただければと思うんです。ここでパウロが取り上げた誤解、ユダヤ人たちが救いはユダヤ人にしかない、そしてユダヤ人ならばもう、つまりアブラハムの 肉の子孫ならば救われるという考えは聖書の教えの誤解だと。そうではなくて、まだこれから先に見ていきますけども、ユダヤ人でもギリシャ人でも関係なく、神様は全ての人の救いを求めていらっしゃり、そして信じた者はただ信じるだけで救われるんだということとごっちゃにしてはいけない。救いは血筋によらず信仰によります。 ヨハネの福音書の一章、11節と12節を読んでお祈りいたします。13節目ですね。ヨハネの福音書の1章11節から13節。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。天の父様、どうか私たちが時に聖書の教えを誤解してしまうことがあります。どうかいつも聖書に聞くことができるように、また語る者が過ちを犯さないように、また犯したら悔い改めて正しく語ることができるように、どうか導いてください。お祈りしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。